イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ、今日はは
い、津市にお邪魔しております。
津市、
津です。
もうほんと津言うてももういっぱいいろんなとこがあるから、
ね、
2ヶ月ぐらいにわたってじわじわご紹介してます。
じわじわね、はい、たっぷりと、
はい、はい、今日はですね、うん、どこにお邪魔してますか。
はい、こちら風早の里にお邪魔しております。
私もね、実は10年ぐらい前に来たかなって感じ で、うんうんうんうん、でその時はね、花園がスタートしてもう間もない時だったんですよ。
あ、これから頑張っていこうみたいな。
そうそうそう、うん、からもうあっという間にこの10年ぐらいでもう有名な花園にね、
うん、そうですよ ね、お客さんもどんどん増えて、
うん、ということで、はい、今日は津市の観光案内人はこちらの方です。
こんにちは、津市観光協会の川村です。本日もよろしくお願いいたします。
川村さん、今日は頭に何かまた不思議な、女の子の顔を乗せてますが、何を乗せてるんでしょう。
ゴーちゃんなんですけども、今日ちょっとご紹介するのはお花ということで、女の子のゴーちゃんで、
じゃあそのゴーちゃんの帽子をかぶりながら、はい、まあ、津市には本当に四季折々、うん、どこへ行ってもお花が楽しめるという素晴らしいフラワースポットであるんですが、うん、今日はそのうちの一つご紹介いただきます。
はい、福祉と観光を融合した花園、風早の里、カッパのふるさとをご案内いたします。はい、こちらですね、なんと3つのお花が楽しめる、うん、まず梅、うん、そして藤、それとアジサイ、素晴らしいです、
ね。はい、このだからもう、年明けて2月3月あたりとか、うんうん、あと5月6月あたり、うん、もうずっとお花が楽しめるわけですね。
そうです。
はい、そしてなんといってもこの風早の里は福祉と環境融合して、
うん、そういうことですね。
じゃあその辺についてもちょっと伺っていきましょうか。う
ん、はい、
はいはい、じゃあお願いします。
はい、ありがとうございます。
さあ、この今美しく見えるのは富士ですね。
うん、そうですね、
綺麗に咲いてますね。
咲いてますよ。
ちょうどこれ九尺富士っていう風にね、うんうんうん、プレートが書いてあるんですけど、そうですね、なんて言うんでしょう、一応白いお花が、花びらが1枚、うん、で紫と黄色のコラボレーションの、うん、そして九尺ですからものすごい長い竹の藤ですよ ね。さあ、じゃあ、はい、実際にこの風早の里さんにはどれぐらいの藤が今咲いているのか、うんうん、ちょっと伺っていきたいと思います。はい、風早の里の山口さん、職員さんですね。
あ、そうですね、はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。藤はどれぐらい咲いてますか。
10種1800本ですね。
はい、はい、10種類って
ねえ、だから色も、うん、同じ紫って言っても淡いのとか濃いのとかいろいろありますね。
そうですね、綺麗ですよね。はい、
この藤を育てるのは結構大変じゃないですか。
あ、そうですね、日頃利用者さんと一緒に、はい、作業させていただいてます。
利用者さんというと、
身体障害者に、通所されている利用者様ですね。はい、
この風早の里の中に施設があるということでいいですか。
はい、そうですね、はい。
施設はどれぐらい種類があっていくつぐらいあるんですか。
3施設ありまして、そこで一応就労施設が1施設ありまして、そこで、はい、皆さんが来ていただいているっていうふうにさってます。
じゃあ、まあ、日々この風早の里の花園を、まあ、整備するのがお仕事ということですね。
あ、そうですね、はい、
はい。そして皆さんに今日は集まっていただきました、はい、ね、ありがとうございます。そうですか。じゃあ、今取材時では、うん、藤のお花が咲き揃っていて、ね、藤祭りも、ね、うんうん、開催されているということなんですが、はい、これからの季節に向けて6月、うん、やっぱり美しいお花というと、
あ、紫陽花ですね。
はい、じゃあ紫陽花についてちょっと詳しく伺いましょう。はい、このこちらの方でいいのかな。はい、お名前は
松井です。
はい、松井さんお願いします。アジサイは、何種類で何株咲き揃いますか。
約39種類の7万5千株です。
はい、すごい数ですね。
めっちゃ数多いね。
どんな種類があるのか一つ一つ教えてください。
はい、セルマ、アラメル、アオデマリ、ビクテマリ。
じゃあ一個一個見ていきましょう。まずはセルマという品種の写真を持っている方。あ、すっごい綺麗な赤いというか紅色のアジサイですね。
はい、そうですね。
どこのお花になりますか。
オランダ産です。
オランダ 紫陽花っていうのがあるんですね。そして続いて、うん、あの白いお花は
アナベルです、
はい、
これはどこのお花？
アメリカ産です。
はい、
あの綿帽子のように、
うん、真っ白
ね、あの花嫁さんが持ってるブーケにあってもね。
そうですね、うん、合う合う。
ツーウェーブっていうのが津の海という意味なんですね。
海です。
はい、
青で丸いか下で上にアナベルをイメージで作ったもので津の海を表現されています。
なるほど、いくつかの種類でその津の海を表現したってことですかね。
はい、青でまり で、うん、で上に白で雲みたいな感じで下は海っていう感じで、
雲が広がり、うん、下には海、青い、青手まりの紫陽花で広がり、うん、ということで美しい、津の海が紫陽花で表現されているということです。で、恋のウェーブって書いてありますが、これは？
はい、これは皆さんの恋人みたいな感じのイメージ で、うん、で上には白で、アナベルで、うん、下にはピンクデマリという品種でイメージ使われています。
うん、これ写真はありますか？うわー綺麗。
わあ、本当ですね。
ピンクテマリとアナベルのアジサイがメインになっていまして、ところどころ白いねアジサイ、黄色も入ってるのかな。ね、とってもあのロマンティックというかラブリーな感じ。
そうですね、恋のウェーブですからね。
そしてなんか青テマリが一番早く見ごろを迎えるっていうことですが、青テマリの写真見せてください。
なんかよく見る色の、
そうですね、
ザ。アジサイという感じですよね。
一番こうオーソドックスな感じですね。
そうです、
これが5月後半から咲き始めて、6月の中旬には満開を迎えるということです。その他、セルマ赤色のオランダ産のものも、6月中旬から後半、そして、ピンクテマリ、そしてアナベルも同様に6月中旬から、後半に向けて満開になる。じゃあ見頃としてはやっぱり6月中ですね。
6月の中旬頃です。
アジサイの見頃に合わせてイベントも開催される？
はい、されます。
どんなイベントですか？いつ頃行われますか？
6月4日にはとうとう高とろするんで11時から15時、
東道高虎をしのんでというタイトルで、通のアーティストさんたち、安田拓郎さんなど、そして白餅くんも。
そうだね。
そして
6月11日には癒しの音楽の日、11時から15時まで、
はい、まあ、琴の生演奏など日本的な、ね、美しいメロディーを感じていただける、 そうですね、そんなステージになっています。うん、そして
6月18日日曜日、うん、夏の音を先取りということで11時から15時までやってます。
これがね、あつさんご存知ウクレレしげさん。
あー、しげさんね、
はい、
夏を先取り、そういう意味ね、夏のイメージですね、ウクレレ、
はい、
ハワイアンソングなどなどを皆さんにいち早く夏を感じていただける音楽を楽しめます。
その中には別に花クイーンということで写生会もあります。
花クイーン撮影会ということで、参加費が別途必要になります。
参加費1300円です。
はい、
これは花園協賛金組を含むということでお願いします。
あとね、この今富士祭りとか紫陽花祭りとか、まあ春先は梅祭りが開催される会場中心なんですが、なんかねお店が出てて美味しいものもいろいろ売ってるみたいなんですけど、なんか園内では美味しいものも、
はい、やってます。
はい、
じゃあにはかき氷、ソフトクリーム、わらび餅、焼きそば、富士のうどん、野田あられ、観光梅の梅酒
というのがいろいろと茶屋で食べられますので、皆さんぜひね、あの梅酒なんかこう飲みながらね。
そうですよ、花見って桜だけじゃないですから。
そういうことですよ、
いろんな花見ながらね、美味しいもの食べてほしいですね。
そしてその風早の里で皆さんが一生懸命育てている花園、総称してこれがなんていうんですか？
癒しの掛け。
はい、
花景というのは花景色と書いて花景という、これをね年中いろんな花が楽しめる、
そういうことですね。花景って素敵な言葉やね。その言葉通りのこう景色が広がるんじゃないかなと思います。
まあ、うまいことまとめていただいたけど、うん、家計って聞くとどうしてもねお家の
家計図
家計図じゃない、じゃあじゃあ家計簿の方、
家計簿の方
だからねお金もこうなんかね
気になる
だけどこの花園自体は入園料はおいくらなんですか。
大人が300円になります。
すごいお得じゃない
ね。300円でこれだけ楽しめたらいいですよね、うんうん、
あと年間パスポートもありますのでね、うんうんうん、年中いろんなお花を楽しめますね。
はい、ぜひ聞いてください。
イオンモール名和の専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマーズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。さあじゃあ今週末公開の映画教えてください、はい、
今日って6月2日ですよ、うん、ね、うん、昨日から公開の作品がありまして、はい、昨日の1日の映画の日に公開されたローガン、6月1日の木曜日公開でした。主演のヒュージャックマンさん演じるローガン、はい、うん、ローガンっていうかウルヴァリンっていうかどっちで言ったら分かりますか。
ウルヴァリン、
ウルヴァリン、ウルヴァリンは本名がローガンなんですけども、うんうん、で2000年に公開された X-Men でのウルヴァリン役から17年。
そんな経った。
そう、そんな経った。
まだ40代なんで見た目的にはほんなに変わってないんですけども、うん、まあ、17年通して同じキャラクターをやってきて、ウルヴァリンってすっごい人気なんですよ、
うん、
このマーベルの中でもなんですが、うん、今回でヒューは最後。
そうなのよね、
もう、うん、ウルヴァリンにはならないということなんだそうで、で最後のローガンをぜひ見ていただきたいんですが、うんうん、今作の舞台は、うん、そんなミュータント仲間たちがですねほぼ絶滅し荒廃した近未来という舞台が設定となってまして、うん、不死身だったローガンは治癒力が衰え傷だらけのボロボロ状態、うん、若干落とし揉みしたような感じの風貌になっておりまして、うん、で年老いてヨボヨボになったかつての超超超能力者のプロフェッサー X もかつての力を失っていて、もうなんかヨボヨボのおじいちゃんみたいになってるんですけども、んそんな二人が旅をする中で、うん、ローガンと同じ爪の力を持っている少女に出会うんですね、
うん、そんなんいいんねやみたいなね。
そうなんでその少女の生い立ちとはちょっと野蛮なんですね。やっぱりローガンもウルヴァリンだった頃は結構野蛮な感じ、粗暴な感じだったんですけども、そんな少女なんですね。ノラ、ノラ少女みたいな感じノラウルヴァリンみたいな。
うわーなんか分かりやすいねその答え
だったのを保護して、うん、いろいろなものから狙われている彼女を守りながら3人で旅をする中で、まあ、最後のウルヴァリンはどういう風に見せてくれるのかなというお話なんですよ。ちょっとねこう哀愁漂うロードムービー的な、
ちょっとヒューマンストーリー的な感じになってるね。
そうですね、今までのただミュータント同士のドカーンドカーンっていうよりはもうちょっとエモーショナルな部分を描いた作品になってまして、ヒュージャックマン渾身の演技で見せる最後のローガンとなっておりますので、うん、ぜひぜひお見逃しなくという形で紹介させていただきます。
伊沢さんの言い方ですぐ分かるね、おすすめ映画が、ね、
分かる、
すぐ分かる、っていうか分からないようにしてほしいぐらい
むしろね、
むしろ全部均等にやってほしい、ローガンすで、はい、に公開中です。
はい、熱い。続いて、そしてですね明日公開です、うん、ダブルミンツ6月3日の土曜日公開となります、うん、サブカル界のカリスマ中村あすみ子さんの原作の問題作を完全実写映画化という作品になってるんですが、うん、この作品推しがありまして、ご当地アイドルのボーイズ&メンさんの田中俊介さんがなんと主役、
う
ん、
そうダブル主演、主役なの、
はい、うん、淵上泰史さんとのダブル主演なんですけども、
もともと彼はボーイズ&メンの中でももう子役からデビューしていて、う
ん、演技派なんですね、
うん、演技派なんですね。 NHK のドラマとかにも結構出ていて、
はい、
彼の演技力と存在感はやっぱりちょっと
見逃せないところありますか、
うん、アイドルとはこう言えないオーラがありますよ。
こちらの方は、うん、犯罪と暴力の中で男たちの極限の愛を描いた作品という形で、うん、ちょっと特殊ですよね、
うん、ってことはこれ何、男と男が愛し合う感じ、
そういう感じですね。サブカル界のカリスマって言ってその中村あすみ子さんが作品書いてる、そういう作品が多いみたいで、はい、でもう一個推しが、うん、この作品 三重県で上映するの109シネマズ名和だけなんです。
おお、それは押しとかなあかんのじゃん。
ですよね、うん、押しとかなあかんですよね、うん、そしてボイメンがたまに来てくれる名和ですもんね。
そうやね、う
ん、はい、
結構来てると思います
けど、結構来てくれてます、うん、はい、研修生の方もね、はい、はい、なのでぜひ109シネマズ名和で見てください、
うん、はい、三重県でこのダブルミンツ唯一の上映が109シネマズ名和です、
うん、はい、
はい、2回でも3回でもお越しください。
よろしくお願いします。
明日より公開です。
熱い。そしてですね、うん、6月3日の土曜日もう一作品公開です。花戦、出演は野村萬斎さん、市川猿之助さん、中井貴一さん、佐々木蔵之介さん、佐藤浩一さんと面々がすごいですよ ね、
すごいね。
そうそうたる方たちです。戦国の世の中ですね、はい、圧倒的な権力で民を締め付け、うん、意に沿わない者を次々と死に追いやっていく豊臣秀吉の行いを止めるべく立ち上がったのは武士でも権力者でもなく池の坊先行という花を生けるものだったというちょっと変わった視線のからの作品となってます。
うん、
これ戦国時代なんだけど、こう戦いではなく、
うん、お花で穏便
に、そう穏便に
やっていこう。すごいね、狂言師だっけこの人。
そうです ね、
狂言師が生け花の先生をやるっていう ね、
そうそうね、
クモン式のね CM だけじゃないですよ
あれ親子共演なんですかね。
そうそうそう、親子で本当の親子ですよね。本当の親子だ、そっくりじゃん、
可愛いですよね、
う
ん、
そう佇まいとかも ね、
ね、
ぜひ、
はい、痛快爽快エンターテインメント作となっております。
はい、野村萬斎さん主演花戦、明日より公開です。
はい、よろしくお願いします。
ということでこの時間は109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。みんな映画が見たくなったかな
と思うよ はい、6月に入りました。
うん、
ということでもうちょっとしたら梅雨の時期じゃない？
そうですね、
早いね。
早いですよ。
ということで、うん、雨に関するお題を皆さんに考えていただきました、はい、
うん、
名付けて厚襟
お題でドーン。
今回のテーマが
雨の気持ちを代弁してください。
はい、うん、梅雨の時期嫌がられる雨
ね、
ちょっと降るだけですぐなんかみんなに文句言われちゃう。
そう、憂鬱な気持ちになるね。
かわいそう。まあ雨が好きっていう人もいますけどね、もちろん、
うんうんうん、
さあそんな雨の立場になって気持ちを考えてもらいました。
はい、こちらは四日市市のまみさんですね。
はい、初めてかな。
初めてですかね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。雨の代弁です。梅雨だけが私たちが主役の時期なので雨が多いけど許してな。
謙虚はね、
謙虚な感じね。
うん、
そんな気持ちで振ってくれてるんだったらいいよいいよって思うよね
いやでもまあまあ土砂災害巻き起こす時もあるからな。まあう、ね、うん、まあなんともかんとも、
はい、なんともかんとも。
続いてよっくんです。雨の気持ちを代弁、うん、私が頑張らないと日本のお米ができないんだよ。そりゃそうだわな、
うんうん、
それも小裸に言っていただきたい。
そうですね、
それ関連で結構いただいてます。
はい、こちら津市のまーちゃんですね。梅雨時の雨の気持ち、雨が降ると嫌がる人が多いけど恵みの雨と言って降ると喜ぶという人もいるから、短時間にたくさん降らしているんやで。
まあそういうこと
よ
ね、
優しいね。
さあ続いてこちら、うん、愛知県江南市の夜の魂号さん、
はい、
雨の気持ちを代弁、
うん、
もう忙しい忙しい、この間蒸発したと思ったらまた降らなくちゃ、今日パートさん休みこれ雨の世界にもパートさんがいるって
そうだね。
で雨的に言えばですよ、
うんうん、
梅雨は繁盛期なんですよ。
ほう、そういうことだね。
そうそう、売り上げめっちゃ、
売り上げないな
売り上げってなんか
振り上げ
振り上げこれ何の必要性があって雨を降らせなきゃいけないのかよくわからないですね
どんな、ね、需要があ
るんだろう。そうそうそう、どんな需要のもとにこうなっちゃってるんでしょうかね。
めっちゃ忙しそう
よ、ね、はい、という雨の気持ちを代弁いただきました、はい、今のを参考に、うん、梅雨の時期を少しでも楽しんでいただきたい そ、ね、そして農家の皆さん本当お疲れ様です。
お疲れ様です。
さあ、うん、続いて、うん、今日は月始めですから、
はい、
プレゼントがあります、
はい、
今みたいに何かしらのお題を考えていただいて、うん、そしてプレゼントに応募してほしいです、
はい、
さあプレゼントはまずこちら、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方は、うん、メールでお寄せください、
はい、
お名前、住所、電話番号、そして今から言うお題に答えていただいて、
うん、
お送りください、はい、さあ今回のお題は熱えり一本グランプリ。
あっと驚く夏休みの宿題が出ました。どんな内容？
1ヶ月ちょっとしたらもう夏休み。
そうですね。
あっと驚く夏休みの宿題、一番セクシーなコスプレをしておいでとかさコスプレ考えてとかさ
写真撮って
そうそうそうそう
持ってくるみたいな先生の趣味ちゃうんかいそれみたいなね。そうそう、ね、驚くんだからね。そうそうそうそう、それぐらいの、
はい、世間をあっと驚かせる夏休みの宿題、うん、どんなものが出てくるのか考えてみてください、はい、さあこのプレゼントの締め切りは
6月5日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
はい、メールのアドレスはこちらです。
メイはmei@atunchi.com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
アツとエリカとみんなのラジオのホームページ探していただければ、うんうん、はい、アドレスが書いてあります。
そうですね、
そちらで送ってください。
お待ちしてます。
さて、うん、次回の公開録音が決まっています、はい、
6月の25日日曜日となっております。
スペシャルゲストが
あのガオさんに来ていただきます。
はい、ガオといってもライオンとかではありません人です。
分かってるでしょ紅白も2度連続2年連続か
2年連続出てたの、
はい、出場されてますね。
へ
ー、最近ね、あの即興でギターで歌を作ってインターネットで流されたりしてるんですけど、それをまた CD にしたりとかされてて、
面白そう。
そうなんで、いろんな曲がね生まれてるので、うん、また楽しみだなと思ってます ね、
かっこいいですよね、うん、基本的には、まあ、はい、ロックな感じの人ですよ ね。ぜひ6月25日日曜日、時間が
1時半からと3時半からの2ステージとなっております。
皆さんご覧ください。
そして明日6月3日にはですね、サンシャイン池崎お笑いライブもございます。
はい、
こちらお時間は1時からと3時半からとなっております。
もちろんご覧いただくのにはお金いりません、
はい、無料です、
無料です、うん、はい、
ぜひイオンモール明和に遊びに来てください。
それでは今週はそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。